ユダヤの国外に最初の教会ができた話として、シリアのアンティオキア教会のことが、この前のところに出てきておりました。その後今日、何か唐突に預言者なる者たちが登場してまいります。預言者は、旧約聖書の昔から神の言葉を預けられて民にそれを伝える働きをしてきております。私ども子供たちに預言者のことを教えるときにも、何か未来を予告する預言者ではなくて、預金通帳の預、預かるという字を当てて神様のお言葉を預かってみんなに伝えるのが預言者なんだと教えてきております。基本的に今日登場してまいります預言者たちもしていることは同じです。ただ旧約聖書の預言者と違うのは、聖霊降臨の出来事をもって誰もが聖霊の働きの一つとして預言をすることができるようになったということです。旧約の預言者はある意味では特別な人たちです。しかしペンテコステの出来事が起こり、聖霊が弟子たちに下っていくときに、娘、息子、しかも奴隷や橋ため女奴隷まで、この霊が下って預言をするようになったと記されております。誰もが受けることのできる、この聖霊の賜物と言ってよいでしょう。初代教会では、こういう人たちを預言者と呼んでいたようです。どうも彼らは一つの教会にとどまって定住するのではなくて、巡回していた、ある町々を巡回し巡っていく、あるいは放浪の旅に出たりする、そういう生活というのでしょうか、歩みをしていたようであります。本日のアンティオキアというシリアの大都市にある教会に、エルサレムからこの預言者たちがやってきたというのですけれども、どうもこの前のところに話題になっていた異邦人伝道とは関係なく来ているようなんです。ただここで注意したい点が一点あります。それは、コリントの信徒の手紙の1の13章で、よく結婚式の時に読まれる愛の賛歌と言われるところがありますが、あの続きのところで、予言は廃れ、異言は止むと言われています。予言は廃れ、異言は止む。実際に教会の歩み、歴史の中で預言とか異言と言われるものは本当に廃れて消えてまいりました。おそらく教会誕生にあたっての特別な役割がこの預言と異言であったと思います。特に今日の箇所では、教会が教会としてあることを示す、大事なきっかけを与えてくれる役割を果たしている。教会とはいかなる信仰の群れであるか、共同体であるのか、飢饉がやってくるという、この危機の到来を告げることによって、 教会は一体何か、どういう群れなのか、そのことを明らかにしてくれる、そのいわばきっかけを作ってくれているのが預言者です。アガボという名前の人が立ち上がった、複数名の預言者がぞろぞろとやってきたようでありますが、アガボって元の言葉ではあんまりいい意味はなくてですね、愛欲の人って意味があるんですけれども、もともとそういうあだ名なのか本名なのか分かりませんが、それでも信仰をいただき聖霊をいただいて預言する人になったんだって言ってよいでしょう。で、この人がですね、世界中に大きな飢饉が起きるであろうと霊によって預言したというのです。そしてローマ帝国の第4代皇帝クラウディウス帝の時にそれが本当に起こったというのです。調べてまいりますと、確かにこの第4代皇帝クラウディウス帝の時にローマ帝国の各地で局所的に飢饉が起きているという記録があります。スエトニウスという歴史家であり政治家だった人がローマ皇帝伝という書を残しています。これは岩波文教でも日本語に翻訳されてますから、読むことができます。カエサル・シーザーとあと、12人の皇帝たちのこの歴史をね書いてる。2000年前に書いたものが今読めるんですからすごいと思いませんか、ね、で、そこに、このクラウディウス帝の治世の時にですね、帝内のいくつかの箇所で確かに飢饉が起こったって記録されているんです。2000年前のこの記録がねちゃんと残っているというのはすごいことですね。もう一つ実はあるんです。それはヨセフスという歴史家がこの時代におりました。私どもにとっては大変ありがたいいろんな情報を残してくれているんですが、このヨセフスという人がユダヤ古代史というやはり書を残しているんです。その中で、名前聞いても全然ピンとこないんですが、ファドスとアレキサンドル・ドロスという人がユダヤの総督であったときに、この聖書の場所であるパレスチナに大飢饉が起こったとヨセフスは記録しているんですね。で、この、第4代皇帝のクラウディウス帝の年代ってもうはっきりしてますし、このファドスとアレキサンドロスがユダヤの総督であった時も実はもう年代がはっきりしています。で、そういうところからこう計算して弾き出されていった結果ですね、今日のこの聖書の御言葉で出てくる大飢饉が起こったっていうのはおそらく紀元46年、すごいですね。そこまである程度絞り込める。紀元46年、パレスチナに起こった大飢饉のことを指していると見られるのです。でもガルボは言いました。全世界にって。でもこれはですね、ルカ福音書からこの使徒行伝、使徒言行録の、共通の記者であるとされるルカ、およびその仲間たちの文学的な表現というのがあるんです。それは、少しこう誇張するんですね。誇張するんです。ですから、クラウディウス帝の時の 何もパレスチナだけではなくて他の地域でも実は起こっているんですけども、あちこちで起こっているのを全部ひっくるめて全世界っていうふうに表現したと言ってもいいでしょう。でそのうちの一つ、このパレスチナ、エルサレムを含んでいるパレスチナが大飢饉に襲われた。だからこの予言が当たったということになるわけです。ただ大変興味深いことにですね、この予言が当たったって時に大体こういう災害が起こったら、まあ、神が怒っているとか神の裁きであるとかいう理由がつけられるわけです。原因をそこにくっつけてくることが多いんですね。ところがですね、今日のこのアガボという人が世界中に大飢饉が起こるってそこまでしか言わないんです。それ以上の神が怒ってるだとか神の裁きだなんていうことは一切言わないんですよ。ここでシテフェン公録の記者がなぜこの飢饉があってでこのエルサレムの兄弟たちに、救援の物資をですね届けに行くっていう話が なんでここにこう入ってきたんだろうかと思うわけです。やや唐突感がやはりあるわけですね。しかしこれは文脈というのがあるんです。神学校で大好きな言葉でコンテキストっていうんですけどもねコンテキスト、文脈っていうんです。つまり前後の流れをちゃんと見ていくときに、今までほらコルネリウス物語で、ユダヤ人じゃない人たちが信仰を与えられている話がずっと続きましたよね。そしていきなりこの外国に話が飛んだわけです。でアレキサンダーこのシリアのこの大都市にですね、アンティオキアという大都市に教会ができて、このギリシャ語を話すどうもユダヤ人じゃない人たちも信仰を得てるっていう、そういう話の流れの中でこの飢饉の話が起こったわけです。その文脈から考えると、そこにできた教会というのがこういう危機に直面したときにどういうふうに対処するか、その対処する仕方っていうのは教会の一番大事な本質、一番大事な部分がこうあらわになる、明らかになる事柄として、今日のこの27から30節の短い小さなこの飢饉と救援物資を届けるっていう話がポンと挟み込まれてきていると言ってよいでしょう。29節をちょっとご覧いただきたいんですが、新旧約聖書ではそこでこう訳されています。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住む兄弟たちに援助の品を送ることに決めた、ね、新旧約はこう訳しています。これ直訳するとこうなるんです。そこで弟子たちはそれぞれの経済的な力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに援助を送ることを決めた。何が違うか、それぞれの力に応じてっていうところが実は言葉の上ではもっと厳密なんです。それぞれの経済力に応じてなんです。それを力に応じてっていう、もう少しこう角を落とした言い方をしているわけです。経済力なんてちょっとえげつないって言うんでしょうか。すぐお金の話になると嫌な感じがするから、ちょっとそこをこう削って角を落として丸くしたとも言えなくもない。でもそれぞれの経済的な力に応じてユダヤに住んでいる兄弟に援助を送ることを決めた。この29節の短い 小さな文言に大切なことがいくつも詰まっています。まず中心にあることは、実際にこの援助をするっていうのはですね、献金なんですよ。まあ物も確かに持ってたと思うんですけども、物資ね、救援物資。でもそれよりもね、お金なんです、やっぱり。献金なんです。で、みんなで献金を募って捧げることを決めたとある。決めた。決定した。これはアンティオキア教会として決めたということです。私たちも教会として現代でも 3.11 の時にもそうだし、トルコの時にもそうだし、ウクライナの戦争の時にも、やっぱり外部献金、教会としてしようとするときに、長老会で協議した上で、教会として、じゃあ、こういう形で今回は献金しましょうって決めますでしょ？同じことです。2000年前のアンティオキア教会が、エルサレムの人たち、ユダヤの人たちが飢饉で食べ物もなくて困っている。だから、そのためにみんなで献金を募って、それを一つにまとめて、パウロとこのバルナバに託して届けてもらおう。それを教会として決めたんですよ。教会という信仰共同体、主の羊の群れの決断に基づいた行動だということです。何か誰かカリスマ性を持った人の呼びかけによってですね、この指止まれってですね、みんながわーって集まってお金集めたという、そういう話とは違うんです。教会的な技なんです。教会の技です。これがとっても大事な一点目。しかも、そこで捧げられる献金はですね、それぞれ自分に神様から与えられている経済的な力に応じて精一杯することが明確に記されているわけです。私たちはイエス様が、神殿で献金を捧げている人たちのあの場面に立ち会った、あれを思い出すことができるでしょう。大金持ちの人がですね、たくさん献金をするときに、金貨ですよ、昔はね。で、金貨でエルサレム神殿の、いわゆる賽銭箱っていうのは、日本の神社にあるような金のこんな四角いのじゃなかったんです。どうもね、トランペットのようなね、大きな口があってね、そこにみんなが入れると、じゃらんじゃらんじゃらんじゃらんじゃらんじゃらんって見事な音がしたらしいんです。それはある種の、人間的な、こう見栄とかそういうものを満足させるための小道具になってしまった感がなきにしもあらずですけども、その時にあのレプトン硬貨をチャリンと2枚投げた婦人がいて、音なんて金貨の重いずっしりとした金貨がジャランジャランジャランジャランって音鳴らすのと比べたら、もうあの一円玉がはらりはらりとチリントリンチリントリンって落ちていくような感じですよね。あんな感じですよ。神様が自分に与えてくださっている経済的な力、あのヤモメのこの、ね、生活費を稼いでくれる夫のいない、人々の施しや慈悲にすがって生きていかなくちゃいけないヤモメがレプトン硬貨2枚を捧げたのは、自分に与えられた経済的な力に応じて精一杯したのがあれですよ。で、逆にですね、たくさんの富をもし神様から与えられてたら、たくさん捧げればいいんです。バルナバっていう今回出てる人もこの人土地持ちだったようなんです。で、やっぱ土地持ちっていうのはそれなりの財産です。その土地を売っ払って、ちょ言葉が乱暴ですね、土地を売り払って、それをお捧げしたって言うんですよ。 で、それは旗から見たら、わあ素晴らしいってなるかもしれないけれども、もう皆さんわかっているんです。あの山の上のレプトン効果と同じですよ。だから、ここで、このアンティオキア教会の人たちは、それぞれ自分に神様が与えてくれている経済力に応じて精一杯の捧げ物をしましょうと決めたわけです。で、そうなると人の目を気にしないでいいんです。あの人はあんなにした、この人これだけだなんてね、比べる必要がない。ただ神様だけを見つめて、神様に喜ばれるように。自分なりに与え、だって自分の財産というのは神様が与えてくれているものですから、全部あちら様はご存知なわけですよ。ですからその中で精一杯捧げれば、もうそれはあちら様はちゃんと分かってくださるわけです。人がどう言おうと関係ない。そういう意味でみんながまっすぐに神様に向き合いながら一生懸命捧げ物を捧げた。これ献金って一体何なのかってことを考えていく上で、本当に基本的なことをよく示してくれている御言葉だと言ってよいと思います。自分に与えられた経済的な力に応じて、自分がいただいた恵みに心から感謝して精一杯の捧げ物をしましょう。アンティオキア教会としてみんながそれに合意して決定したんだっていうんです。これが教会的な歩みです。誰か声の大きい人が、影響力の強い人が、昔からいる人が、皆さんやりますよって言って、一律にいくらなんて言ってやるのとはわけが違う。教会の捧げ物のあり方、姿、本当に見事によく出ていると思います。お金のことですから、あからさまになかなか語ることがしにくい。大変デリケートなものであります。人によって差がある。で、その差って、多い人はいいですけど、少ない人はどうしたって、負い目とかコンプレックスを感じてしまう可能性が大きいわけですから。でも、きちんと教会としてこうやって、みんなで自分の持ってるものの中で精一杯やればいいんですよって。みんながそれを分かり合った上で捧げた時にはですね、何の負い目も感じないでいいわけですよ。堂々と喜んで神様お受けくださいってお捧げすることができる。本当に、あ、これが献金の姿なんだなっていうことをですね、このなんとアンティオキア教会がのユダヤのね、人たちが飢饉で食べるものもなくて困っているときに助けようって言ったときのその動きの中に、この献金に関わる大事な部分がこう浮き彫りになってきていると言ってよいでしょう。さて、この救援の送り手は弟子たちと言われています。次のところね、受け手は兄弟たちと言われています。つまりどの教会であっても信仰者は主にあって等しく弟子であり、兄弟として平等なんだということがわかります。しかし同時にですね、このパウロとバルナバによって、送り届けられようとしている援助献金は受け取り手として長老たちにって言われているんです。長老たちに届けられた。イエス様が十字架にかかったのが30年ぐらい期限。で、これ、46年ぐらいが基金だって、だいたい分かってるんですよ。たった16年ですよ。教会できて。15、6年。その間にですね、教会がどんどん、制度が整えられてきて、長老と言われる立場の人が、置かれるようになったんです。 長老というのは教会においては早くから立てられて教会を治め守る役割が与えられていたということがよくわかります。特に金銭において関わること、それは現在の私ども小金井緑町教会でも継承されていると言ってよいでしょう。牧師はできるだけ金銭に関わらないように長老たちは配慮してくれています。日頃の教会の活動で使うお金もそうですし、あるいはお葬式に関してもそうです。牧師がお金のことに直接関わることがなるべくないように長老たちが間に入って守ってくれてるんですよ。牧師は御言葉に仕えることと信徒たちの牧会に集中しなさいと、長老会が牧師をそうやって支え守ってくれているんです。ともすると情緒的に流れて、私こう何ですか、まさしく情緒的に流れて何かしてしまおうとするときに、いや先生ちょっと待ってくださいってストップかけるわけですよ。それは私のやりたいことを邪魔するんじゃないんです。守ってくれてるんですよ。先生はそれやっちゃダメだと、牧師はそれに関わってはいけない、関わるべきではない。そうやって長老たちが牧師を守っている。だから私は安心して自分の責務を果たしていくことができているんです。教会も人間集団です。そこにはいつも誘惑も落とし穴もあります。それに対して長老が教会規則という法に基づいて公正な運営をしていく責任を負うんです。牧師の何て言うんでしょうか、好き嫌いとかでエコひいきしたりするようなことがあったら教会はもう崩壊しますよ。そうならないために、牧師も弱いですからね、そこに傾く可能性いくらでもある。そうならないために、長老が、長老会が教会規則という法に基づいて公正な運営をしていく責任を負うんです。だから誓い長老って実は言うんです。誓いってね、納めるって三税のカタカナの無に口って書いて納めるでしょ。で教会の会って書いて誓い長老って言うんです。で牧師は 何かというとね、宣教長老って言うんです。御言葉を伝える長老です。同じ長老なんですけど、長老、他の長老方は誓い長老なんです。教会を治めるんですよ。そうやって治めている。昨今のニュースでも企業のガバナンスという言葉が聞かれます。まあ、企業で働いている方々はガバナンスという言葉はある意味では親しんでいる、よく分かっている言葉かもしれません。でも改めてガバナンスって辞書で引くと、統治とか支配とか管理、またそのための機構や方法と出てきます。で管理として丸一、組織を取り仕切ったり施設を良い状態に維持したりすること。丸二、私法上は財産などについてその性質を変更しない範囲で保存、利用、改良を目的とする行為、または他人の事務についてその内容を現実化するための行為。そう書いてあるんです。いわば教会も人間の集団であり、そのガバナンス、管理をきちんとしないと教会は 例えば牧師の私物化される教会が出てくる。牧師の言いなりにして牧師が気に食わない人はみんな追い出す。あるいは古い古株の名士と言われる人が役員長老になってみんなその人の言いなりになる。言わないと、言うこと聞かないと意地悪される。教会ですよ。でもそこが起こるんですよ。そういうことがもうガバナンスどこの話ではないですよね。でも本当に教会が教会として本当に神様の栄光を表すキリストの体なる教会ってもういわば教語ではないですよ。建前ではなくて内実が本当に伴ったものとしてなっていくために長老たちが建てられて本当に教会をガバナンスを守っていく、その働きを担ってくれているわけです。今日のこの使徒言行録の最後のところに長老たちに届けたというたったこの一言ですよ。でもこれがどんなに大きな意味があるか。でも誤解してはいけません。長老は他の信徒と比べて偉いか、全然偉くないんです。普通です。みんな一緒です。信徒も牧師も一信仰者として同じなんです。ただ牧師が神様に召されて伝道しろと御言葉を語れって言われているのと同じように、長老教会によって長老は選挙によって選ばれますけれども、それは神様が、大牧者なるイエス様が、あなたはこの教会を治めるために召されました。そのために命を懸けて教会を守れって言われているようなものです。何も偉いわけではないんです。そういう使命が、役割が与えられている。それを自分の力でやろうとしたってダメだ。神様の力、聖霊の助けを受けて誠実に果たそうとしているのが長老たちなんです。だから教会総会の時に年間の活動計画の中で挙げていますでしょ。牧師長老のために祈ってくれって。みんなの祈りがなかったらこの重い使命を全うなんかできませんよ。でもみんなが祈ってくれていることを信ずるから、私も長老方も自分の働きを精一杯果たそうと頑張るわけです。さて、使徒言行録を読み進んできてますが、最初に聖霊が下って誕生した教会はエルサレム教会でありました。そして実際にエルサレム教会は急速に発展しました。ものすごい数の人がメンバーになった。ところが、ご存知のように迫害が起こり、主にギリシャ語を話すヘレニストと言われる人たちがエルサレムを脱出して各地で伝道していったわけです。で、そこでサマリアの人たちもコルネリウスもみんな、今まで信仰とは縁のない人たち、異教徒だったり、そういう人たちが信仰を与えられたっていう話がですね、みんないわばエルサレム教会に報告されるわけです。いわば各地で起こってくるそういう改心の出来事、新しく信仰者が立てられる出来事がエルサレム教会に報告され、そしてその人たちがまるでエルサレム教会の傘下にあるかのように今までは描かれてきていました。記されてきていました。そういう意味で見れば、この世的に見るとエルサレム教会がいわば本山のように見えるでありましょう。しかし違うのです。前回から見てきているユダヤの国外にできたシリアのアンティオキア教会、この教会はエルサレム教会の傘下にはないんです。もちろん十二使徒がエルサレム教会にいて、エルサレムは組織的にもある意味では頂点と言えるような 働きをしているようだけども、実はいわゆるこの本山のようなものではなかったんです。ユダヤという枠を超えたアンティオキア教会の存在は、これからさらにたくさん誕生してくるあらゆる教会、すべての教会がキリストを頭とする全体教会という体に連なる一部分の教会なんだということの最初の証になっているんです。モピーマス。アンティオキア教会ができました。ね。ただエルサレム教会と張り合ってんじゃないんですよ。パウロが伝道旅行して、もう各地に、エフェソにもコリントにもガラテアにもね、もう各地に教会がどんどんできていきますでしょ。そのありとあらゆる教会が、エルサレム教会の本山の傘下にある教会ではなくて、全部の教会が頭なるキリストのもとにつながっている一つ一つの体の部分部分のような教会なんですよ。それを全体教会という表現で言い表したりします。つまり教会には本山はなし、傘下の教会などというものもない。まあ、開拓伝道して親教会、子教会って言い方はしますけどもね。でも独立してるんです、ちゃんと。傘下とは言えない。で、かといってバラバラでもない。ロマ書12章のところにありますように、教会に召されたキリスト者は、主に仕えることとして奉仕に励む。自分の栄誉のためではなく、ただただ霊に燃えて、主に仕えることとして奉仕に励む。そして、希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈るというのです。この祈りの中から、信仰の技、教会の技として、貧しさの中にある兄弟、姉妹たちを助けようとするわけです。それは一人のキリスト者の生き方だけではなくて、教会に連なる一人一人の信仰のあり方なのです。つまり、括弧教会主義に陥ることなく、全体教会であり、かつもう一つ、行動教会なんです。今日難しい言葉がいっぱい出ますけども、覚えてほしいんです。全体教会と行動教会っていう二つの大事な教会がある。行動というのはですね、公に同じ教会って書きます。それは、時を超えて場所を超えて一つの同じ教会ってことです。もっと難しく表現すると、普遍的な教会を行動教会と言います。時を超えるんですから。500年前の宗教改革のルターやカルヴァン先生たちが勃開していたあの教会も、私たちの教会も同じ一つの教会ですよ。日本の教会も、アメリカの教会も、南米の教会も、メキシコの教会も、ブラジルの教会も、アジアの諸教会も、アフリカの諸教会もヨーロッパの諸教会も数えてもいくらでもありますが、どの地域にある教会も行動教会として一つの教会です。つまり時を超えて空間の場所を超えて一つなんだ。これが行動教会、普遍的な教会です。カトリック教会というのは、実はカトリックというのは行動という意味なんです。ですから実は私たちも言っちゃなんだけど、カトリック教会ですよ。それからイギリス国教会の聖公会は聖なる行動の教会ですから、あちら様もカトリックと言ってもいいんです。要するに、真っ当なキリスト教の教会というのはみんな行動教会を信じてるってことです。私たちは 自分たちの教会だけは教会なんじゃない。キリストを頭として、エルサレム教会もアンティオキア教会も、ルター先生の教会もカルバン先生の教会も、そして小金井緑地の教会も、キリストを頭とする一つの教会なんだ。これが行動教会であり、かつ全体教会という認識がもう一つ大事。私たちこれを何か理屈として分かるんじゃなくてですね、すさまじいスケールの教会の中に私たち入れていただいてるってことです。なんかこじんまりした親しい仲間内だけでですね、ちっちゃな仲良しグループで私たち小金井緑中教会やってんじゃないってことです。とんでもないスケールの中の教会の中の一員として私たちは加えられているってことです。そのことの認識を新たにしたい。そしてそれは、そういう教会に召された私たちは、みんな、キリストのあの十字架による、全く罪の許しをいただいて、神の国に向かっていくんだっていう目標が共通してあるってことです。最後はそこに一緒に行くぞ。でも一足飛びに行かないから、自分たちに与えられている教会を大事に守るんです。教会が本当にいい教会として、キリストの栄光を明かするいい教会として、みんなが喜びと感謝にあふれてごらんなさい。街行く人たちが、なんか教会って楽しそうだよねって、明るいよねって、嬉しそうにしてるよねって思いますよ。ビラ巻かなくたって、皆さんの笑顔が、感謝を持った言葉が、お友達でお茶しているときも、ね、辛い、あんた大変よね、いろんなお家のこととか、家族も大変よね、って、大変なのよ、でも私なんとかなるわ、って、大丈夫よ、って、あんたすごいよね、って言われるわけですよ。なんでって。だって教会行ってるもん。信仰を与えられている。その信仰のスケールの大きさ、今日私はそのことをしっかりと受け止めたいと思いますし、ちょっとその前に長老の話を延々としましたけども、長老たちが建てられて教会が本当に治められているということの尊さを、牧師のために長老のために祈ってくれっていう、あの言葉も決してお題目ではないんだということも覚えてほしい。